で、イスラエルチームのですね、映像がありますので、見ていただいて。
違う曲を練習したんです。それはどっちを歌おうかなって悩んでたんですけど、 そうですけどもね、今ガーディズラブとかこういう海外で突然ね、あのそれからその中でいろんなメンバーと一緒に歌っても、神様はいろいろ賛美の働きとしてね、持ちようとしておられることをちょっと強く感じているので、これからもどんどん海外に出ていろんな方と一緒に歌っていきたいなと思います。
Woo! してですね、師匠を信じる。そしてですね、師匠は必ず皆さんに特別な仕事を見せてください。
はい、どうもありがとうございました。まあ、今回ですね、まだちょっと色がですね、赤くちょっと見づらかったと思います。まあ、何日間してか、この、今注文していますからですね、そのものが来たらですね、きちんと見れると思います。まあ、カリスマ製菓でもですね、これ見るということになっていますからですね、また SI もですね、映像を通してもですね、多くの仕組みの恵みがですね、ありますので、ぜひまたそれをですね、見ていただいて、また、SI チームのですね、まあ、カリスマでは、まあ、進学校とかなんかではこうありますけれども、まあ、礼拝でもですね、そういう形でよく、恵みをですね、聞いていただきたいと思います。非常に群れ全体がですね、本当にこの新しい年の中に入ってまいりました。まあ、私たちの群れはですね、11月新しい年、月の始まりとしなさいとですね、まあ、これは出エジプトですね、イスラエルの民がですね、430年近くですね、イスラエルの地において奴隷として生活してたんですが、彼らのですね、叫びに神様が応えてくださって、もうすぐ、という指導者を通してですね、神様が働きをですね、そこからですね、脱出させるためにカナンの地に目指してですね、神様がその11月の月をですね、新しい年の月としなさいということはですね、出エジプトのですね、から語られていることですからですね、それをですね、私たちは、まあ、世の月とですね、違いますね。12月、1月になって新年ではなくてですね、私たちは例においてですね、本当にこの11月が新年ですからですね、混乱しないようにしていただきたいと思います。そのことを覚えてですね、まあ、先週に続いてですね、この、出演、第2歴代史のですね、20章のですね、15節と17節のことを語れたところですけども、ね、まあ、ここではですね、まあ、15節の方はですね、この戦いはあなたとの戦いでなく、この神の戦いであるから、大体17節はですね、この戦いではあなたが戦うのではない、しっかりと立っている方に見よ、あなたと共にいる死の救いを見よということですね。この状況というのはですね、どういう状況の中で起こったかというとですね、このアモン人とですね、モアブ人がですね、彼らが合流して、このヨシャパテはじめですね、このユダの民に対してですね、攻めに来たわけですね。突然ですね、そういう状況が起こったときに、このヨシャパテはですね、このどのようにですね、対応したかというと、すぐにですね、神様にですね、助けを求めていったんですね。まあ、普通ならですね、人間的に戦おうとするのはですね、全く勝ち目のないですね、戦いの中にいたわけですけれども、しかし、この神様にですね、自分たちの状況をですね、神様に、祈ってですね、そして彼はもう、王様から身分の低いものまで全てですね、断食を持ってですね、叫び続けていたわけですね。そういう中で神様はですね、そのヤハジエルというですね、その一人のですね、まあ、アサフ族という、まあ、その民というのはですね、シノミアの奉仕の中ではですね、どのような奉仕をするかというのがこう決まっているわけですね。まあ、今で礼拝でいうのは賛美ですよね。賛美の奉仕をする務めとして彼らはですね、宮の奉仕をしていたわけですね。そして集まってですね、神様に祈っている時に預言の霊が注がれて、そしてこのですね、言葉が注がれてきたわけですね。まあ、神様はその民に対してですね、この敵がやってくるわけですから、当然自分たちの国、また自分たちの命にですね、関わることですから、非常な恐れを持つわけですね。やはり人間はやはり自分にですね、危険を感じる、またそういう 民全体がですね、敵によって、滅ぼされてですね、自分たちの命も失うという状況の中にいるわけですから、それはですね、本当にこの大変な状態の時なんですね。それにこう、この大軍のようにですね、恐れてはならない、気落ちしてはならないですね。そういう状況の中に当然、人々の心というのはですね、あるわけですね。しかし、この戦いは、このあなたとの戦いではなく、この神の戦いであるからということですね。自分たちではですね、どうしようもないわけですよね。敵がやってくる。しかし、神様のですね、語る言葉はですね、この戦いはあなたの戦いではなく、神の戦いと、実際に言われてもですね、いざですね、そういう状況の中に置かれたら、人間の心の状態というのはですね、そんなにこう落ち着いてですね、いられるものではないですよね。やはりいろいろとですね、どうなるんだろうか、自分たちの本当にこの旅は、自分たちのこの国は大丈夫だろうかとかですね、思ったらいろんなことをこうするわけですね。しかし17節にですね、この戦いではあなたが戦うものではない、しっかりと立って動かずにいよう、あなたが共にいる主の救いを見ようということ、神様を信じている民、神様がですね、主として、このエシャパテをはじめ、エルサレムの住民にですね、神が共にいるからですね、しっかりと立っていなさいということですね。そしてあなたが何か戦うということではないということですね。で、神様はどのような技をあなたとの歩みの中において、なさるかというと、しっかりと立って、まあ、そこにですね、逃げたりですね、いろんなことをしないで、まあ、実際的なですね、状況の中では、自分たちは逃げてですね、どこから隠れようとかですね、そういうことではなくて、しっかりと固く立って、神様の救いの技を見なさいということなんですね。これは非常に実際的にやはりそういう状況が起こるとですね、やはりいろんなことをですね、考えたり思ったりするわけですね。非常にこの旧約聖書の中では出エジプト記ですよね。一箇所ですね、出エジプト記のですね、14章のですね、13節です。まあ12節からですね、お読みしていきたいと思いますけれども、私たちがエジプトであなたとの言ったことはこうではありませんでした。私たちのことは構わないで、私たちをエジプトに仕えさせてください。実、エジプトに仕える方がこの荒野で死ぬよりも私たちには良かったのです。それでモーセはために言った。恐れてはいけない。しっかりと立って今日あなたのために行われる主の救いを見なさい。あなたは今日見るエジプト人はもはや永久に見ることができない。主はあなたのために使われる。あなたは黙っていなければならないというですね。まあ普通エジプト記の時ですね、エジプトの奴隷としてですね、彼らはですね、叫んだわけですね。神様助けてください。もうこのような奴隷の生活から私たちをですね、助けてくださいとですね、叫びの答えてくださって、神様はですね、モーセという指導者を使わして、そこからですね、カナンの地にですね、導かれていく途中ですね、彼らはですね、そのエジプトの地から出たわけですね。しかし、あとエジプトのですね、軍隊が思いを変えてですね、彼らをですね、追ってきたわけなんですね。そして追ってきたとき、彼らはですね、本当にそこでですね、何を言ったかというとですね、この、私たちをエジプトに仕えさせてください。事実、エジプトに仕える方が、この荒野で死ぬよりも、私たちには良かったのですと。もうですね、民はですね、もう、実際的に荒野でですね、もう自分たちは死ぬんだというですね、しか考えていなかった。しかし、モーセはですね、この神様からのですね、言葉をですね、この、今日経ってですね、あなたとのために行われる。主の救いを見なさい。あなたは今日見るエジプト人をもはや永久に見ることはできないとですね。もうそこにこう神様の言葉が語られたわけですね。そして敵はですね、その、イスラエルの民に対してですね、もう近づいてきているわけですね。しかし、その時にですね、神様はこのモーセにですね、一つのこの杖ですね。これは一つは神様の印としてですね、神のこの剣を表すですね。印としてこう杖が モーセにですね与えられていたんですね。でモーセはエジプトに行った時もこの杖を通していろんな銃のですね奇跡をなされたわけですね。そしてもう自分たちはですねこのどこにも行くこともできない、前はですね海ですよね。その時神様はこのモーセにですね杖をこの海にですね、この掲げた時にその海の水がですね右と左に分かれたわけですね。そしてその乾いた地にですね、まあ、イスラエルの民ですね、まあ正確に人数はですね分からないですね、男子だけでも60万とも言われていますから、まあ、女性の方子供たちを含めるとですね、まあ、数百万なり、そして家畜とか動物などいるわけで、もうとてもじゃないがですね、何十キロぐらいですねの行列というような状況の中 ですね、民はですねそこをですね渡っていくんですね。そして、歩いてですねそこを渡っていく。そして神様は昼はですね、雲の柱のようにですねご自身のご臨在を持って導き、またですね敵との間にはですね神様はこの夜はですね炎の柱となってですね輝かせてくださって、もう夜通しですねその中をですね歩くことができるんですね。そして後ろの敵に対してですね神様はこのイスラエルの民をですね、もう見えなくしてですね彼らをですね、追って迫っていくということがですねできなくなってしまって、そしてこう敵はですね、イスラエルの民が全部渡り終えた時ですね、神様モーセにですね再びこの海がですね元の状態になるように、言われてですね、そしてこの水が元の状態になった時にエジプトの軍隊はですね全てのものがですねその海の中にですね全部ですね飲み込まれてこう死んだわけなんですね。で神様のなさる救いというのはですね、技というのは私たちが考えることのできないことですよね。普通理解することができない、どうしてこういうことが起こるんだろうとですね、普通まあ聖書を見ているとですねいろんなことを思うわけですけど、しかしその時にですねエジプトの民はですね、もうですね海の中に軍隊はいてですね彼らを追うことはできなくなった。そしてイスラエル民はですねそこからですね救い出されてですね守られたわけですね。でこの神の戦い、主の救いをですねしっかりと見なさいというのは私たちの生活においても人生においてもですね、さまざまなことというのが起こりますね皆さん。まあ大体まあ起こることはですねよくみんな似てるんですよね。人間関係とか経済とか病気とか、またさまざまなですね霊的なこととかいろんなものがこうあるんですね。病気とかいろんなですね、そういう自分にこう直面してくるときですね、特にそういうどうなるんだとか心配したりですね、この気落ちしたり落胆したりするようなことという出来事というのはですね、私たちが生きているときに必ずですね起こってくることなんです。これはですね起こってくることですから、その時に私たちはどのようにまた神様のですね歩みしなきゃいけないかというとですね、やはりしっかりとそこに自分の召されたメシと働きにですねしっかりとこう立っていくということなんですね。この自分が置かれた使命とか召しですね、それをこう投げ出したりですね神様の働きをやめてしまうならばですねしっかりとですね立っていくことができなくなってしまうんですね。それはキリストの体の中において私たち一人一人がですねしっかりとこうつながっていくということです。でその教会にしっかりとつながっていかないと神様のですね守りというのはないんです。イスラエルの民がですねある時はこの神様にですね反抗するわけですね。モーセがシナイ山にですね登っていた時、なかなかモーセが降りてこなかったのでですねアロンに行ってですね自分たちのためにですね像を作ってくれていてですね格子の像を作るわけですね。で神様はそのことをですね見てですね怒られて、そしてですね神様は若いイスラエルの民のですね、男子をですね殺したわけなんですね。で神様に忌み嫌われることをすると祝福というのはですねなくなってしまう。特に偶像礼拝ですね、
で、偶像礼拝というのは非常に神の祝福を失ってしまう。まあ、11月ですね、日本でも天皇がですね、大嘗祭のそういうなんか儀式をですね、行ったわけですね。これは神の祝福を日本国家においてもですね、失うことなんです。まあ、大嘗祭というのはですね、そのことを通して、この天皇が神になるかのようなですね、そういう儀式なんですけど、人間が神になるということはありえないことですよね。で、そういうこの偶像をですね、神でないものを神として崇めるですね、そういうものが日本にも矢を夜の神々と言われるほどのものが偶像があるんですね。で、皆さんよく占いとかいろんなですねものによく気をつけてください。そういうものを見ているとですね、偶像となってしまう。で、やはりそういうものに関わってしまうと、そういうものの影響を受けてしまうんですね。人間の思索というのは不思議なもので、見るものによってですね、影響を受けます。見る私たち何をこう見ているか、何を聞いているかというのはですね、その人の思索の中、思いの中に入ってしまうんですね。それで縛られてしまうということなんですね。で、今ある教会の牧師になっている方はですね、以前はイエス様が死んでいる前は本当にですね、借金だらけのですね、借金し、まあ、ギャンブル、酒とかですね、そういうものに縛られていたということなんですね。まあ、それに縛られるとですね、なかなか抜け出せないですよね。人間というのはそれにですね、縛られてしまうと思うんですね。それは毎日の生活のようにですね、そういう形でですね、生活してしまうからですね、もうそういう借金、ギャンブル、そういうものにですね、縛られてですね、どうしようもないからですね、同じことをですね、繰り返してやってしまうんですね。しかし、その方がですね、本当にこの神のもとにですね、求めてですね、歩みをし始めていった時にですね、その人のですね、人生に神様がですね、手を入れてくださって、そのですね、まあ、何百万とか知らない借金をですね、返済して、そしてそういう今までの生活の仕方をですね、やめて、そして神様に仕えるようになったんですね。そのことを通してですね、神様は本当にですね、触れられて、そしてその方のですね、クリスチャン生活の中で歩み方がですね、大きくですね、変えられていった。ちょっと早くですね、牧師になって安心を受けたという方がいるんですけども、そのようにして神様はですね、神のもとに、私たちは助けを求め、そして、ある聖書の箇所ではですね、黙っていなさい、黙していなさいとですね、語られているわけですけれども、またですね、自分の力で何とかしようとするということでなくて、神様の手に委ねていなさいということ。なかなかこう神様の手に委ねるということはなかなか難しいことです。私も娘がですね、5月に免許証を取ってですね、運転、まあ、してですね、私は横で乗ってるんですけど、最初はですね、もういろいろと言ってたんですね。なんかこう、まあ、免許取ったからといってすぐにですね、運転が上手になるということはないですよね。やっぱいろいろとこう運転しながら、いろんな場所場所を乗っていろいろとですね、経験していかないと、やはり技術というのはすぐにですね、教習所のですね、学びですぐに上手になることはそうではないですよね。やはりいろんなところを乗って経験しながら上手になっていく。また、どのようにしてですね、ハンドルを切ったり、ブレーキを、特に車に対して重要なのはブレーキなんですね。ブレーキの踏み方をきちんとこの深くですね、やはりこの距離感を取ったり、ブレーキをですね、きちんと本当にこう踏めないとですね、前に衝突したりいろんなことというのはですね、起こっていくのが非常にそういうですね、ことで、よくですね、うるさくですね、言ってたんですよ。で、しかしある時はやっぱそういうこともやっぱ聞いとかないと、やはり自分流でやってしまうと、自分流のですね、運転の仕方でですね、なってしまうんですね。しかしあるポイントポイントの運転の仕方というのはあるんですね。まあ、事故を起こされた分には一番大切なのは脇見運転とかですね、そういうことをしないようにやはり気をつけていかないと。やはり事故を起こすというのは非常にやはり前を向いている時はあまりですね、事故は起こらない。やはりこの目の視覚のですね、見えない部分をきちんと確認しておかないと、やはり事故が起こることがあり得るんですね。やはり そういうことでずっとしばらくですね、もう娘も嫌がっていろいろと言って、で私はもう前に乗らなくなった。で後ろに乗って、今はですね、黙ってですね、いるんですね。でそれはある程度、まあ、最初はですね、まあ、言っていろいろとしていましたけども、しかし、まあ、今はですね、黙っているというのを見ているんですけど、神様はですね、本当にこう委ねていく。主にですね、何も変化がなくても、何もですね、状況が思わしくないように見えたとしても、神様の御手にですね、委ねていく。私たちがよく今語られていることはですね、良いことも悪いことも感謝しなさい。ですね、聖書の中に第一テサロニケにですね、いつも喜び、絶えず祈り、すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスによって神が望んでおられているということがあって、私たちもですね、想定とかなく、また喜びの声、賛美をですね、ラティとワークの本前を見てですね、踊って歌ってこうするわけです。で、それをしたからといって何になるんだろうと思うかもしれませんけど、しかし、そういう神様のですね、言われたことに従っていく、言われたことですね。感謝し、また喜び、またこの踊って歌うというとですね、でそれは神様が御心としているから感謝と賛美をですね、しなさい、聞き従うという非常にこの中心的な土台なんですね。やはりその土台をしっかりとキリストの土台の上に私たちが歩んでいかないと神様のですね、御業を見るということはできなくなってしまうし、また御心を私たちがですね引いてしまったり、御心をですね、引いてしまうと神の働きというのはですね、荒らされていきます。で、私たちは今はですね、この神の戦いであるというのは非常にいろんな意味でですね、私たちのですね、直面してくる問題、また皆さん一人一人がですね、直面する問題がですね、あるならばそれをこうイエス様にですね、語るんですよね。イエス様、人で語っても人の力ではどうにもなりません。イエス様、今こういうことが許されていますから、私を助けてくださいとですね、祈っていくならば神様ですね、その主は共にいるお方ですね、私たちと共に世の終わりまでいつもあなたと共にいますと語られている神様が共にいるわけですから、神の信じている者には神の助けというのがですね、来るんですよ。どのような小さなことでも神様はですね、神様を助けてくださいと神に祈り求めるならば、神は真実な方ですから、私たちをですね、助けてくださる方ですから、私たちは最終的にはですね、司会とこの固くたって、これからリバイバル週末ですから、召された召し働きですね、で皆さんがどのようなこの働きを神様から語られているか、どのような言葉を神様から受けているか、そういう言葉をしっかりと握って、そのたとえ激しい風、暴風が吹いたとしても、しっかりとそこでですね、身をかがめてでも立ち続けていく。一つはね、こう教会の御体ですね、御体がしっかりとつながることによって多くの守りを受けます。皆さんはですね、仮に家庭でもそうですよね、子供さんでもそうですけども、やはり、自分の家にいるのと外に出てた他の家にですね、行って生活するのと全く違いますよね。離れたりするとですね、やはり家にいると、やはり守りというのはですね、家庭の中の守りというのがあるんですけど、まあ、家を出るとですね、その守りというのはですね、なくなることですね、まあ、そういうことに対する戦いというのがあります。で、クリスチャンも教会の守りが必要なんですよ。キリストの体ですから、体というのはキリストが教会の頭ですから、その中で私たち一人一人はですね、この信じている、また悔い改めて救われた私たちがそこに属しているわけですから、そのキリストの体の中に留まっていることが多くのですね、守りを受ける、また多くの助けを受けていくということなんですね。で、私たちはしっかりと固く立てるように、これからのですね、クリスチャン生活は非常に最後の正念場ですよね。もう空中景況に向かって、黙食の時代に向かって、時代はそっちに進んでいるんですね。で、私たちの最終的な本当に使命の大きな働きは、リバイバル終末の召し、特に空中景況に召されていく、その道をですね、 私たちがこう歩んでいかなきゃいけない。その途中にですね、殉教の後の揺るがしというのがですね、やっていくときに語られていますが、その時にですね、神様の道から外れてないように、神の本当に栄光のために神の与えた使命を全うすることができるですね、日々ですね、神様に交わり、聞いて、主のなすべきことをですね、私たちが従っていくときに、神のですね、栄光と技というのがですね、表されることを覚えていただきたいと思います。これからやはりこう信仰を使っていく、具体的にですね、信仰を使っていくならば、神はその信仰を通してですね、技をなさることをですね、覚えていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天のお父様、御言葉を感謝します。イエス様の皆によって祈ります。アメン。それではどうお立ちください。ハレルヤ。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願くは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一度と共に豊かに常しえにあるように。アメン。